西と
東の
アジアンラジオ。久しぶりですね。
久しぶりです。もうだいぶ収録開けました。生放送です。はい、生放送です。
暑いですね。それにしても。
本当に梅雨明けたんですよね。
梅雨もうとっくに明けてるじゃないですか。
そうですよ。僕今、今日こんがりしてるでしょ。
え、じゃあなんか
キャンプ行ったんです
よ。キャンプ行ったってあのフェイスブックに書いてましたよね。
そうですそうです。
どこ行ったんでしたっけ。
小豆島に行きました。
小豆島。何がありました。
何があったか。
うん。
海がありました。
海。
オリーブありました
よ、置いといて。じゃ あ, あの今日の東西さん行きましょうかね、はい、じゃあ東さんかどうぞ。
はい、今日ちょっと徹夜だったんで、
はい、
実は眠いんですね。
お疲れ様です。
なんですけど、まあもう一息頑張って
頑張ってください。
頑張っていこうかな、はい、ちょっと 寝るかもしれないですけど、
引っ張ってきますから。
はい、お願いします。
お願いします、
はい、
僕ですね。
あ、西さん、
今日はどこだったっけな、解散近くのお昼をですね、食べに行ったんですよ、
はい、
で久しぶりに定食を食べました。
久しぶりに定食ってことで、いつも何食べてるの、
はい、いつも霞食ってるんで。いやーね、美味しかったですよ。
何食べたんですか、定食、何定食、
ランチか、サービスランチか、うん、サービスランチ、それに食べて、うん、よくね、なんだっけな、セルフの、
はい、
ご飯自分で継ぐようなとことかあるじゃないですか、宮本むなしだっけな、
はいはいはい、
ああいうとこでよく食べたりするんですけどね、ああいうとこ行くと必ずご飯と味噌汁をおかわりしますけど、
なるほど、
はい、そんな感じ。
太りますよ。
全然太ってないです。逆に痩せました
から、ね、あ、そうか、運動してますもんね。
そうですね、はい、
それはまた別の機会に。
はい、
アジャイルラジオ、この時間はIT 技術者を応援、ディベロッパーズファクトリー、意義ある人生を助ける TOCFE 関西分科会の協力でお送りいたします。
ゆかむです。
つねまぎです。
あの伝説のゆかむ勉強会が帰ってきた。来る9月12日、9月12日第2回ゆかむ勉強会を開催します。ゆかむとは
エンジニアさんに憧れてエンジニアになっちゃった元幼稚園の先生、新人です。
ゆかむ勉強会とは
そんなゆかむによる IT 関係なら何でも OK のゆるい勉強会です。
平日やったらいけたのにって声にお答えして初の平日開催。前回はほんとすごい人たちのお話で楽しかった。
そうそう、今回もめっちゃすごい人たちをお呼びしています。
誰？
あの人と、あの人と、そしてあの人。
はい、どうも、中野翔です。僕はすごい人ではございませんけれども、ゆかむ勉強会で話させていただきます。イベント支援サイトコンパスから番号7563で、またはゆかむ勉強会で検索してください。
よろしくお願いします。
イエーイ。
はい、
今日は、
はい、
どうするんですか？
というわけですね、
はい、
前回、前々回と、まあ、ゲストがいらっしゃって、ちょっとお休みしたので、
はい、
まあ、今回ゲストの方をお呼びしてますので、早速ご紹介したいと思います。
はい、
じゃあすいません、自己紹介お願いします。
藤井さん、どっちからです。
はい、某 SI 会社で管理職してます。で、まあ、自分の経歴をお話しすると、私はコンピューター初めてこうプログラミングした高校時代で、その当時オリベッティの電卓みたいなコンピューターがあって、その磁気ストライプ読ませてアセンブラー言語でコンピューター書くっていうの
をやって、かっこいい。
で、大学に入ってから、まあ、専攻は違ったんですけども、研究室で測定装置作ってたんで、それでやっぱりミニコンピューターがあって、
はい、
それも64キロワードしかメモリがないので、フォートランでプログラム組むと丸バツゲームしかできないんですよ。なんでマクロアセンブラーでこうプログラミング組んで、フーリエ変換とか高速フーリエ変換とか使いながら、うん、
はい、
変信号処理をの系のプログラム書いてました。で、会社入ると半導体関係 最初の会社で半導体関係のプロセスの研究やってて、
はい、
でまあいろいろ装置からデータを収集したりするのを、
うん、
プログラムを作るために新コンパイラーを自ら買って、で新コンパイラー
は
その当時ソースコードがついてきたんで、
あ、はい、
あ、いやコンパイル後にソースコードが見れた、うん、あ、じゃあアセンブリ言語のインストラクションが見えるんで、
あ、
C コードこうマッピングされるんだとか言って、
そうですね、
アセンブリ言語を見て、なんなん C ってアセンブリ言語だなっていう感じはい、そんなこともありました。でも会社のその会社の中でアジャイルとの出会いのきっかけっていうのは、PDCA を1週間ごとにやってたんで、うんうん、
はい、
毎週その週の計画を立てて、うん、でその実行して振り返りをして、まあ、改善ポイントみたいなのを書くっていうのを毎週やってて、
うん、
その中でこうやっぱり1週間何ができるかっていうのを考えて、やっぱりできることについて考えて、さらに優先順位、できることが限られてるんで、やっぱり優先順位につけないと結構いい結果は出ないんで、
はい、
そこら辺を結構学びましたね。
へー、アジャイルですね。
アジャイルですね、はい、いきなりキーワード出ました
よ。出た、よかった。
じゃあ、遅かったですね、はい、はい、自己紹介お願いします。
はい、同じ会社の、小玉です。僕の方は中学ぐらいの時に、8ビットマイコンのいろいろパソコンマイコン呼ばれた時に、いろいろ触りつつで、プログラム書いてたんですけど、
はい、
まあなんか高校とかその時はあんまり触ってなく、
うん、
で、大学行って、電子回路の勉強を一応専攻してたんですが、いやソフトの方が面白そうだなということで、ソフトの方に、なんか、変更したというかっていうところで、まあ、就職したら、最初は当時はアセンブラですね、うん、アセンブラからまず新人のこれやらされながらで、
徐々に C、
最初はだからアセンブラなんで絶発りです。
絶発り
今でも分からない人視聴者分からないんですよ多分。
若い方分からないじゃないですかね。
サイログの Z80 です。
多分分からないでしょ
う。今でもニューマリック本がこう残ってますね、
うん
うん、あれを見てこうやってたいなっていうとか、あとそうですね、で今転職は2回してるんですけど、まあ、今の会社で、あ、そういうアジャイルの話をしないと
そんな
アジャイルじゃない、まあ、無理やりじゃなくても大丈夫
ですでも10年前ぐらい、だから XP-JAG 関西の、ビジネスモデリング分科会ですね、あれの発表会、うん、第1回目の発表会かな、それに行ったのがきっかけで、はい、XP をまず知った、
はい、
うん、っていうところですね。なんか仕事が結構、うん、あの時も行き詰まってたなっていうような、
それは誰かが誘ってくれた感じなんですか。
その時はちょっと何で調べたのか覚えてないんですけどね。
悩んでたんですね。
なんか悩んでたんですね。たまネットで見たのかなと思うんですけど、あの時どうやっては、公開されてたのかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、
うん、
でもこの近くの中の島の、
はい、
どこかちょっと覚えてないですけど、どっかで、
はい、
やってたっていう感じでしたね。でそれがきっかけで、あの当時の XP-JAG 関西にいた人といろいろ知り合って、
うん、あ、そうですか、
ね、あの当時ってことは、
でも10年前ですからね。
山根さんとか、
山根さん、
土屋さんとか、
土屋さんとか、牛尾さん、川端さん、あの辺りですね、うん、他にも、まあ、前川さんとか、
はいはい、
で
こういうメンバーですね
そう、こういうメンバーを、はいはい、知って、で、そこからあれですね、XP、あと DDD っていう、
はい、
あの辺をやっていくことになるんですけど、
はい
はい、で、川端さんと、倉貫さんと、
うん、
一緒にじゃあ本書こうよっていうんで、
はい、
バグがないプログラムの作り方、あの本を書いて、
ね、
であれで、まあ、TDD 自身が、まあ、とりあえず TDD ってなんだって、うん、分かんない人にとりあえず読んでもらおうよっていう、はい、なんかまあそんな活動というか、やりつつというところで、やってたり、あと、XP-JAG 関西でも、東京に負けずに XP 祭りやろうよとか、うんうん、ああいう活動が2005年ぐらいですかね、
そうですね、
やってましたね、
はい
はい、でちょうどその頃に、 今の会社に移ったというか、
は
い、
なるほど、は
い、そんな感じですね。ちょっと組み込みとオブジェクト思考も、などなど、まあ、そういうのをちゃんと取り入れて関西でやってる会社にじゃあちょっと入ってやってみようかなみたいな、うん、転職していって と、うんうん、というのがありつつで、だんだん、まあ、いろんな勉強会とか出させたのはその頃からなんです
かね。あ、そうですか。
関西で、で当時だから全然勉強会ってなかったんじゃないかな。
昔はね、
昔は、うんうん、今はもうどこでもやってます
よね。おー、すごいす。
毎日やってます。
毎日はやないです
よ。中村さんが毎日やってます。
毎週
あ、まあ、毎週です毎週、
はいはい、
という感じで、あと、今の仕事にやってるというところですね。
はい、ありがとうございます。もう聞いてもらえるのにボンボンお話してください。もう僕たちすごい助かってるんですけど、
喋らなくていいんで、
ね、いいです、楽ですね、はいはい、こんだけ喋ってくれるゲストって初めてじゃないですかね。
そうですか。
うん、多分、
うん、じゃあそういうことで。
ではですね、早速なんですが、お二人にいろいろお伺いしていきたいと思うんですが、入社してから、まあ、今まで学生とこうアジャイルとのお話とかいろいろいただいたんですけど、入社してから今日までどんなお仕事をなさってきたか、簡単にまとめていただいてよろしいですかね、藤井さん。
まあね、うん、長いですけど短く
キューッと
1分でや
るもうちょっと苦しい、
ダイジェストで、
ダイジェストで
転職してからですね、ソフトウェア業界に転職が90年で、うん、その当時
転職前は
半導体
だったんですか、はい、
半導体製造プロセスの研究やってて、90年転職してソフトウェアに来て、はい、最初の方は AI 系だ、人工知能系の、はい、今ちょっとブームになってきた。
今ブームですね、
はい、まあ、再びやってきたって感じです、ね、でそのシステム作るのに C++ とか勉強して、でモデリングもやり始めてっていうところで、まあ、オブジェクト思考の関係の技術で、まあ、90年代いろんな開発もやり、トレーニングもやりっていうのをやってて、うん、まあ、その中で反復開発に出会って、94年ぐらいに初めて実践して、
はい、
で反復開発とモデリングっていうのが一つの軸になって、うん、まあ、それで、まあ、一個統一プロセスとか、
うん、
あとアジャイルとかとかに発展していって、まあ、その他の研究とかコンサルとかそんなのやり続けてきたっていうのが今まで、は
い、すっごい一本でまとまりましたよ。
まとまりました。よかったです。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ小玉さん、手短にお願いします。
一本でお願いします。
基本的にはソフトウェアに関することなんかいろいろやってるなというか、組み込みやってますし、でウェブ開発も以前やってましたし、であとは、まあ、プロセスもやるし、コードも書くし、でビジネスモデリングみたいなことも好きだし、
うん、
まあ、なんか何でもやってますという感じですかね。
それは最近が多い感じですか。
最近自分でも何やってる
かそう、いろいろやってるわけですね。
結局、まあ、お客さんのところへ行って、まあ、コードも教えないといけない、実際にじゃあプロセスも教えないといけない、でも実際はもう少しビジネス寄りの話もしないといけない、
そ
う、もうなんか手広くやってるっていう、
うん、
なんか何でもできるようになってるという状態にはなってます。
なんかあったら自分で作るみた
いな趣としてはコンサルになるんですかね。
お二人ともですか。
そうですね、僕の方コンサルにもなりますし、まあ、どっぷり開発も、
うん
うん、それがあればやるっていう感じですね、う
ん、よく分かってないんですけど、コンサルってある意味そのある、まあ、僕とか、まあ、よく分かんないですけど、まあ、ある意味憧れではあるんですけど、その会社に入ってコンサルになるまでどういう経験をするとそこに行けるんですかね。
そうなんじゃ人それぞれっていう感じはするんですけど、
はい、
実際にはだからお客さんのところに行って、
うん、
お客さんの困ってることなんだろうっていうのを聞いてヒアリングして、
うん、
でじゃあそれに対してどうこうしてったらいいですかねっていう話をしていく、う
ん、はいはい、
で実際にやっていくっていう、まあ、そういう形にはなると思うんですけど、
うんうん、で私は多分なんていうの、教えられるネタがねいくつかあって、うん、
はい、
そのネタをまず最初にこう教えながら、うん、お客さんの問題をやっぱりこう理解してっていうところからこう、うん、どんどんこう、ね、関係が強くなっていくっていうところなんだけど、だから 最初なんか教えるネタがないとやっぱ厳しい、コンソリアムも厳しいなっていう、
自分なんか芯があるって
、はい、モデリングならモデリングとか反復開発のアジャイルなり、なんか一つてか二つ三つやっぱ教えられるものを持ってると、それをきっかけにしてコンサルティングの仕事がこうできてくる。
その自分が持っている、まあ、ネタって言いますか、まあ、スキルですよね、うん、それをお客様に提案して、その足りないものを継ぎ足していくイメージなんですかね。
まあ、そのやっていく中で、いろんな課題が見えてくるんで、うん、その課題に対する解決策をさらにこう提案していくとかいうことで広がっていくんですよね。うん、
提案型になるんですよね。うん、僕なんかずっとソフト屋さん長年長いことやってたんですけど、なかなかこうソフトハウスの人って提案っていうのが下手だなって思うんですけど、どうですかね。
まあそうですね、そうそうそう、割とだからこう与えられたことでこう考えるっていうことが多くて、ちょっと外して斜めから考えるとか、そういうところは若干苦手って感じがしますね。確かに。
まずそのこうやってほしいことをお伝えして、まあ、それがそこそ本当に言われた通りのことしかしないっていうのが多いかなみたいな印象があるんですけどね。うん、でそれはやっぱりお客さんからこういう問題があるんだよっていう、その問題点に対して言われた通りにするんじゃなくて、なんかどうすれば解決するかなっていう解決思考で考える感じなんですかね。
まあ、そういうのが一番理想形で、ただそこまでいかなくても違った観点でこういうことなんですかっていうことを聞くと、かなりお客さん的にはこう非常にそういう意見は斬新だとかいうことで、ちょっとね嬉しがっていただく
本来頼まれてたこと以外で実はもっと違うことの方が問題だって、まあプロジェクトが進んでないとか、プロダクトが完成しないとか、そういう問題が多分あったりして、でじゃあ実際に、まあ、最初は開発だけって言われたけど、実は組織の方が問題だったりとか、じゃあそっちの方ちゃんと手当てしましょうよとか、まあ、プロセスなってないですよねとか、まあ、そんないろんな視点で物事見ないといけないっていうところはあると思うんですけどね。うん、
最初にね、その転職3回目っておっしゃってます
か。はい。
で2回3回、1社目2社目ともソフトハウスやったんですかね。
そうですね。
で3社目が今の会社 で、まあ、かなりこうやり方って違いましたか。
会社も文化
って、まあ、会社のちょっと規模が違うんで全然文化も違うんですけど、ただまあただそう、自分が恵まれてたのは、うまいこといい上司だったりいい先輩とかにこう恵まれたことは、良かったかなと思ってます。
お伺いしたかったのは、はい、そのやる仕事の内容が激変したんじゃないかなと思ったんですよ。
あ、はい、
でそこをどんなふうにしてやられてこられたかな、やられてこられたのかなと。
激変したっていうのはどういうことですか。
要は言われたことしかやらないソフト屋さんから提案型のお仕事に変わるわけじゃないですか。すごい激変じゃないですか。
それでもなんとなくなったんじゃないですか。
いや、そこどうなのかな。
僕が勝手に決めることじゃない。言われた通りまずやってた時もありますし、うん、で言われた通りやってて、やっぱりでもそれと違うよねとかで、まあ、あと、うちのコンテンツ持ってったりとかもしてたりとかするので、うん、じゃあこうしないとまずいよねとかいうのはまあ見えてきたりはしましたけどね。
あ、そうですか。
うん、
じゃあ
SI とかやってても、やっぱりそういうこうなんかいろいろ新たなことをこう提案する人ってなかなかお客さん側も話してくれなかったり
する、ね、
いますよたまに、そう、
う
ん、そういう人ってね、
もともとなんか結構そうやってきたこともあったし、うん、まあお客さんがうっとしかれたこともありましたけど、
そうなんいらないよ
いらない
お客さん次第です
よねいうとこもありましたし、
そうです、
まあまあそうです、そんなんもありますね。
うん、
そうやって提案していくことで、まあ、変えていったりとかいうこともあったんで、
変に提案しないと、うん、自分が結局しんどくなるような気もする。
あ、それもあるかもしれないですね、
うん、
こうしたらいいのになと思いながら、もんもんとしながら、
いやなんでこんなの作ってんのって思いながら僕作ってる時はバグがたくさん埋めてこうやればいいのにみたいな、ね、
余計なところにこう気がつ
く、ね、そう多分ね、僕そういうタイプ。
あ、そうなんですか。
そうです。で勝手になんか違うのって勝手に作ってるみたいな、怒られる
ね、まあ、そういうこともありますよね。
はい、
アジャイルラジオ。
どうも中の人三浦です。突然ですが勉強会の告知をさせていただきます。9月6日土曜日お昼から第1回関西関数型道場という勉強会を大阪本町にて開催いたします。関数型に乗り遅れた人も勉強会探してる人も発表したい人もまたビギナーもやってる人も仕事でもそうでなくてもまだまだハスケルもスカラもアーラも F シャープの人もですねジャンル問わずアラカルトなセミナーとなっております。9月6日土曜日お昼13時から場所は大阪市中央区南千葉にあります株式会社言葉研究所会議室。お申し込みはドアキーパーからイベント番号13769でご参加お待ちしております。以上中の人三浦からのお知らせでした。
アジャイルラジオ
で開発スキルはまずそれは持ってるのが前提になってきて、そこにさらに問題解決とか提案とかっていうスキルが上乗せされるイメージなんですかね、コンサルさんって。
多分そうなんだと思うんですけど、うん、自分は実際に開発やってきてて、そこに上乗せしてるって、やっぱりそんな感じなんで、そうなんじゃないかなと思うんですけどね。ただまあ場合によっては、いや開発はそんなにしてないけどっていう人もいるのかな。
うん、うん、あ、開発はしてないけど提案しかしてない。
あ、いや、開発は、まあ、少ししかしてないけど、うん、実際コンサルの比率が大きいとか、あ、まあ、人によってちょっとその辺の比率は多分違うかなと思うんですけど、
うんうん、それって人によるんですかね、できる人とできない人みたいな。
そうですね、解決の仕方が人によっても違ったりするので、うん、一概にこれが正しいっていうのでもないんで、うん、
ある時にね、はい、アメリカ人のコンサルタントの人と一緒にお仕事をしたことがあって、あるお客様にトレーニングを一緒になって提供するお手伝いした時、
はいはい、
でその人が一連の演習した後にお客さんからこう正解を教えてくださいと、この一つの課題に対してプログラミング例みたいな形で正解を見せてくださいって言われたんだけど、うん、絶対に見せなかった。最後とか PC が壊れたとか言って見せなかったんです、でなんでこれ見せなかったんですかって、でその人が言ったのは、その正解を見せるっていうのは SIR のメンタリティでね、うん、コンサルタントとしてはその正解をお客さんが自ら見つけるもんだって、絶対自分こっちからこう正解だって見せたらあかんっていうのがコンサルタント、
気づかせる、
そう、自分で考える力をつけていくのがコンサルタントの役割であって、うん、正解を提供するのがコンサルタントの役割じゃないという。
うん、なるほど、深いなよくわかるけどすごく深いです ね、うん、
まあ、でも本当に答えを与えてしまうと考えなくなる、
考えないですね、正しいか正しくないか判断しないんですよね、
うん、ググって見つけたみたいな、うん、そんなプログラムやってみたいバグってました、インターネットの部下がバグってましたみたいな、
コピペしました
コピペしましたみたいな本当に考えなくなると、いやググって出てこないんでできませんみたいな、
今日
そういう人がいるのかどうか分かんないですけど、うん、ね、本当にそれに近い答えを知らないからできないという。
でもある程度やり方はやっぱり教えるっていうところをやらないと、うん、答えを見つけるまでにその挫折してしまったりやっぱりするんで、やっぱり最初のこうきっかけみたいなところは、うん、与えるというか道に行くという
あります、ね、飴とムチですよね。最初に飴置いといて、
食べたら、それまたちょっと違うじゃないですか。で、やろうとしても本当に何も知らなかったら、
うん、何していいか分かんないんです。
やり方、本当に魚釣りの方法を教えるみたいな話ですよね。魚どうやって取るんだろうみたいな。うん、網で取るのか。
コンサルタントの人はだからやり方全然言わないわけじゃないんですけどね。例えばモデルの書き方でもかなり抽象的な形で言って。うん、あとは自分たちで考えろって感じで、うん、でダメ出しをするんですよ、持ってきたモデルの、
なんか違うと
違う、まあ、どうしてこうなってるんだとか、それはちょっと甘いなとか言って、うん、っていう感じですね。まあそのスタイルがいろいろ多分あるんだと思います。
ちなみにね、職場でまあ、いろんな方がいろんな会社さんに行ってるわけじゃないですか。その同僚の方とか会社の方とかとどんなお話されてるんですか。
実際まあだからそれぞれの現場で問題、こんな問題があったとか、うん、まあ、それってうちと一緒だねとか、こんな解決したよとか、うん、そんな話を割としているかなと思うんですけどね。 それぞれあのやり方っていろいろあって、
あ、そうです
ね、うん、でそのやり方をそれぞれこう意見交換したりとかっていうことをしたりしてますね、
うんうん、それはあれですか、結構その勉強家にも出られるような人たちっていうのは社内にいっぱいいるんですか。
あ、どうだろう、うちで勉強会出てる人、まあ、ごく限られてます
やっぱり 1% ぐらいなもんですかね、
やっぱりね、
統計的に、ね、
とはいえでもあの勉強会出てなくてもいろんなところで情報を知ってたりとかしてるんで、
勉強してる、まあ、
勉強それぞれしてたりとか、うん、人によってその勉強のスタイルを表に出てってする人と、うん、中でする人と、うん、まあ、そんな人をいろいろ混ざりながら、
はい
はいはい、やってたりして
るんです。部内とかで勉強会とかもあるんじゃない。
ああ最近うち社内でしてますね、うん、勉強会、うん、読書会もしてるし、それいろんな勉強会をちょこちょこやってたりしてますね、
う
ん、
ちなみに具体的にどういう本読書会されてるんですかね。
今やってるのは、うん、ちょっと出版する前の、翻訳本、
趣で言うと、うん、マネジメント系か、
はい、技術系、
方向は知りたいなと。
方向はなん、あれはなんて言うんですかね、
プロジェクト管理プラス分析。
あ、なるほどね、はい、うん、なるほどなるほど。
ちょうどビジネスモデルジェネレーションの開発版みたいな感じのもの、
へー、今、うん、
翻訳される前ですかね、された後、
いや、
査読をしてる状態ですね。その本と一緒に見ながら、
それはそれでいいですね、
うん、いや、なかなかそんなんできないかなと思って、ちょっと、読書会でそんなんやってたりしますね、まあ、それ以外も、まあ、こんな本どうみたいなとかで読んでたりで、まあ、マネジメントもあれば技術本もあるか、うん、うん、いろいろ。
その時でメンバーって結構変わります？大体同じメンバ
ー、大体同じですかね、まあ、声かける範囲も限られてたりするんですけど、
おーいみたいない
いな、楽しそうですよね、その職場、
うん、で、西さんのところは、
え、うち？てんてんてん、はあ、てなことで、はい、そろそろお時間になってしまった。早いですよね、30分。
そうですよ、ですよ、もう、あっという間なんですよ。
あっという間ですよね。あの 3時間喋られないか、ちょっとドキドキして、うまく30分は。
1分でまとめていただいたんで、はい、よかったと思います。
はい。
デベ
ロップ。あれほど深い森をさまよい、歩き。で、あの、もしよろしければ次回もゲストお願いしたいんですが、大丈夫でしょうか。
2週間後なんですけどね。
2週間後なんです、
ね、大丈夫ですか。ライブなんでなんとか
ありがとうございます、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
西と
東の
アジャイルラジオ、
次回
アジャイルラジオ。この時間は意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会、 IT 技術者を応援ディベロッパーズファクトリーの協力でお送りいたしました。僕は知らない、そんなこと、果てのないこの広大な地を越えて、あの空にかまし真っ白な雲掴みよう。 Develop Develop、これほど広い草原を皆はさまよい、だいぶ進んできたもの、もうそう長くはないだろうと言ってみる。